皆さん、こんにちは。リアル日本語トークです。おはようございます。こんばんは。お元気ですか？お元気でしたか？ちょっと時間が空いてしまったんですけれども、いつもエピソードを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日本は、すべてもう30度超えの猛暑、酷暑となっております。まあ人々の熱気もそうなんですけど、オリンピックスタートしました。東京2020、まあ、2021年なんですけど、まあいろいろ賛否両論ありますが、日本人やっぱり始まってしまったらですね、アスリートの皆さんの努力ですとか、これまでのね、いろいろなものを犠牲にして、スポーツで国のため、自分のため、皆さんのため、頑張ってきた方々のために、日本の人はまあもともとね、応援する気持ちは本当にたくさんあるんです。めっちゃめちゃ熱い気持ちを持っているのが日本人なんですね。まあ見た目はね、何を考えてるかわからない人が多いと思うんですよ。日本人ってなんか本音と建前ってあるんでしょってよく聞かれるんですけど、まあそれはどこの国でもありますよね。まあ比較的、はいとかいいえとかちゃんと言えないとか曖昧とかね。でもそれは一つのこう島国で生きる文化でもあるので、まあ一概にこれがいい、これがダメということはないんですけど、今日、早速ですね、何時からだったかな、12時45分ぐらいから10分間ブルーインパルスという飛行のですね、アクロバティックな飛行をする、ショーがありまして、本当に、まあ、無事で安全に、東京の空をですね飛行しているのを、まあ、私はYouTube で見ました。残念ながら日本のテレビ局、本当に残念でした。全然放映されていない。しかし一つの局だけ放送していたんですが、大事なところで中継が失敗になってしまったということです。私はですね、 YouTube チャンネルで、ライブで見ていたんですけど、本当になんかね、ブルーインパルス見るだけで心がすごくスカッとするし、彼らの練習の賜物、心から感動しましたね。はい、今日はですね、まあオリンピックの開会式があるんですよ。8時から11時ぐらいまでやるそうです。まあ、夜ね、少し気温が下がればいいんですが、もう今日も本当に蒸し暑く、体感温度でいうと35度ぐらいあるんじゃないかなと。そして台風が近づいているので、湿度もすごくあるので、皆さん熱中症には十分気をつけてください。まあ、年齢に関係なくマスクをつけたりすると温度が3度ぐらい体感、なんて言うんでしょう、3度ぐらい上がってしまうので、そしてなおかつマスクの中は湿度がね、あるので、喉が渇いていないような錯覚になってしまうんですね。ですので、もう自分が水を飲む量を決めておいて、これを全部今日は飲むとかしないとですね、マスクをしたままだと無理をしてしまうし、なるべく2メートル以内に人がいない場合はマスクを外してください。まあ東京だとあまりにも人が近くいるとなかなか外す機会はないと思いますが、まあ日本の人は本当に律儀だし、私は実はマスクできる限り外しています。まあ人が歩っていなければいいですよね。ただ周りを見渡してみると、なんかみんなずっとつけたままなんですよ。すごい心配です。周りの目を気にしすぎてると思う。なので、日本にもしね、いて、あ、周りの人つけてる、ずっとつけてるけど、2メートル以上離れていれば、取っていいんです。マスクをつけている方が危険。熱中症で救急車を使用する人が増えたら、コロナで他の病気で発症した人たちの手立て、助ける手立てがないんですね。だから自分の 身は自分で守る、それはイコール他の人も守っていることなんですよね。ですので、とにかくこの夏、猛暑はおそらく9月まで続きます。あと1ヶ月以上この猛暑続きますので、倒れないように頑張っていきましょう。今日はですね、速報ですかね、速報の、オリンピック情報を音読してみたいと思います。あ、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、私の、エピソードは最初から最後まで日本語で話をしています。まあ、私は生まれたところが関東のエリアなので、関東弁そのいわゆる関東の方で話している言葉で日本語なんですけど、丁寧に話しています。このチャンネルでは今日は、まあ、とにかくニュースをちょっと読みますので、丁寧に読もうかなと思ってます。まあ、東京2020年の、今日のですね3時のニュースです。まず、先ほど申し上げたブルーインパルス、なかなか時間が発表されなかったんですね。なぜかなと思っていたら、おそらく混乱が起きてしまう、まあ、直前に、ネットで、あ、12時らしいよとか11時らしいよとか言ってたんですけど、私はもともと外で出かけてみるつもりはなかったです。東京はもちろん緊急事態宣言かなのでね。でも、皆さん祝日が4日間、オリンピックに、海の日が移動になりましたので、昨日から4日間お休みの方が多いんですね。ですから、撮影をしたいということで、ブルーインパルスが飛行するその東京の中でたくさんの人が集まったということです。撮影スポット、ちょっと噛んでしまいましたけど、撮影スポットを来てみたら人だらけ。その中には廃止を訴える人も、まあ、ここまで来たら私としてはね、オリンピックを応援したいですね。日本の人はね、比較的今までオリンピック開催とかあまり関心がなかったり、なんで今のこの状況でやるのとか、そういう気持ちはすごくあったんですけど、やっぱりここまで来たらオリンピック開催して頑張って、アスリートの人たちやその周りの関係者の人たち、それを手伝っている人たちに対して応援したいなという気持ちが芽生えてきて、オープニングになったわけですけど、まあ、この時にですね、オリンピック反対という命を守るという、札を持って東京都庁の前で行われている五輪反対を訴えるデモっていうのも一緒に集まっていると。でですね、これが今日のその飛行、アクロバティックなブルーインパルスのショーが、まあ、始まるわけなんですけれども、始まった時にはもうすごく人がたくさんいて、たくさんの人が密集して、まあ、とにかく密集してですね、撮影をしたということです。東京オリンピック、まあ、括弧五輪は23日午後8時から、今日ですね、東京国立競技場で無観客での開会式が始まります。これ世界というか今までのオリンピックで初だと思いますけど、無観客、観客がないと、無観客、これ言葉としては早口言葉のようで言いづらいですね。無観客での開会式が始まります。コロナ禍の、中で、コロナ禍ですね、コロナの中ですね、コロナ禍の中で開催されるスポーツの祭典、人々の受け止め方は、各地の表情と開会式の様子を紹介します。これはですね、まあ、人だかりの撮影スポット、皆さんがカメラを空に向けて撮影をしている、それにインタビューをした形での、ニュースです。これはギャップを感じたと、よく使いますこの言葉、カタカナ、ギャップを感じた。まあ カタカナ英語なんですけど、よくねこれは日本語だとギャップを感じるとか世代の違い、例えば20代、30代、40代の人がいたらジェネレーションギャップを感じたとか、まあ、差を感じるということですね。気持ちの違いです。だいたいこのギャップを感じたというときは自分の気持ちの違いです。相手と自分の、気持ちに温度差があるともよく言います。例えば相手が大好きなのに私はあんまり好きじゃないとか、そういうのに、ギャップを感じたとか、はい、国立競技場に向かう歩道では大会ボランティアや一般人で列をなし、近くにある撮影スポットの五輪マークではカメラを片手に写真を撮る人たちでごった返した。ごった返した、聞いたことありますか？ごった返す、ごつった返す、これはもう本当に混み合って、前に行きたい人、後ろに行きたい人、斜めに行きたい人、横に行きたい人、もうみんながルールを無視してというかぐちゃぐちゃになってしまう。そのぐちゃぐちゃ分かりますかね？とにかく人でいっぱいで戻れないような感じですね。帰れないって感じ。一方その横では男女5人ほどがプラカードを持って5人は廃止だなどと訴えていた。まあ、要はそれが、まあ、五輪反対って言って5人は廃止だ。ちょっとね、私の気持ちを言うと、まあその自由ですからね、発言としては五輪は廃止だ。でもこれ始まってしまったんですよ。五輪は始まりました。なのでその気持ちを言うのは分かるんですけど、もうこうなったらね、外に出ちゃいけないって言ってるんだから、家でね家でいたらどうなのって思ってしまうんですけどね。緊急事態宣言が一応出てますので。記念撮影していた東京都墨田区から来た30代夫婦は報道とのギャップを感じた。またここで出てますね。報道とのギャップを感じた。要は報道とのギャップ。報道というのは、まあ、皆さんが見ているニュースとかインターネットの情報とかっていうことですね。そういった毎日見ているニュースと実際に来てみたら人々がたくさんいてびっくりしたと。それをギャップを感じた。ニュースでは無観客で自粛ムードだったが、実際来てみたら人だらけでものすごい盛り上がりを感じた。写真は一生の思い出ですと笑みをこぼした。これはニュースですので口語、話し言葉ではないです。笑みをこぼした。こぼすという言葉は、あ、コップの水をこぼしちゃったとかっていうの、溢れ出るものですね。溢れてくる、何かが溢れてくるものっていうことですけど、この場合は、文章だけ、笑みをこぼした、笑みがこぼれたって言います。笑みというのは笑うっていう書いて、みというひらがなで笑み、微笑みとか言いますよね。で、笑みはこぼした、もう要はなんかこう嬉しくて笑っちゃう、もう笑いを止めることができない。その笑いも下品ではなくて、もう心の中からこう優しい気持ちでこう笑顔になる感じですね。それがもう水の、コップの水がこぼれるように笑顔がこぼれるとかっていう表現をします。はい、横浜市から来た40代男性は緊急事態宣言が解除されたかと思うほどの人の流れで驚き、五輪ムードが外出を誘発している感じなので、これでは感染者数は減らないでしょうねと言葉少なに話した。これはですね、もう実際に私たち何度目でしょうか、4度目ぐらいかな、緊急事態宣言が発令されてるんですね。やはりね、すでにワクチン打ってる人もいます、多いですよね。ですから、まあ大丈夫かな、自分は大丈夫かなって思って出かけている人もいるんですけど、今感染している人ほとんど20代なんですね。20代、30代、若い人 ですからその人たちはまだワクチン打てていないです。ワクチンは打てていないです。ですけど、まあとりあえずいいかなって、自分だけいいかなって言うと本当にすごい人だかりで、けどこれしょうがないですよね。日本人がいくらね規則を守るって言っても、ここまでまあお願いですよね、出ないでくださいね、お願いします、これでは人は全然言うこと聞かないですよ。で人がいっぱい集まってしまって、まあ、感染者数は減らないでしょうねというのは本当ですよね。でやっぱり8月にはもう1日3000人ぐらいの感染者になるんではないかという話も出ています。今日で1900人ぐらい、もう、正直 PCR 検査は私もしたことはないですし、ほとんどの人はしたことないですね。あとは自分で任意で3000円ぐらいのキットを買って、例えばお友達のお家に行くときとかっていうのは使わないですけど、お家に田舎に帰るとき、お母さんやお父さんのお家に帰るときに任意で3000円ぐらいで自分で PCR を買って、検査を買って検査をしている人もすごく増えているそうですが、ほとんどの人は PCR 検査受けていなくて、症状が出てから病院に行って検査を受けて、結果としては感染者になっているんです。ですからこの1900人という数字を信じるか信じないかはあなた次第です。私自身は信じてはいないですね。この倍以上いるんじゃないでしょうか。はい、2時30分、今日の話なんですけど、天皇陛下各国首脳と面会、皇居宮殿では天皇陛下が来日した各国首脳らと面会した。陛下は英語で、この大会が私たちが平和と調和というオリンピズムの精神に改めて思いをいたし、その精神の投下を未来へとリレーする大会となることを願いますと挨拶をされたそうです。面会したのはジルバイデン、日本語の発音だとジルバイデン、大統領夫人ですね、マクロン大統領ら12人、新型コロナウイルス対策のため飲食はせず、陛下の挨拶の後短時間懇談し退出を見送った。各国首脳らが配偶者などを伴わなかったため、皇后雅子さまは同席していないということでした。陛下は夜、東京都新宿区の国立競技場へ向かい、開会式に出席いたします。今日の、8時ですね、日本時間の午後8時から開催されますので、まあこう時差がありますけど、ぜひね皆さんにも見てもらいたいですね。開会式はね、私たちも全く内容は分かりません。なんかちょっと不安ですけど、皆さんこういろいろね準備した方たちを応援したいと思います。私たちは見ることで応援することができると思うので、あと11時ぐらいまで長くやりますね。午後8時から11時過ぎまで開会式やるということです。はい、で、他の方のね、これはインタビューなんですけれども、結局盛り上がって終わると思うっていうことを言っている人がいますね。東京都中央区晴海の選手村前にも写真を撮る人が次々に訪れていました。近くに住む都の非常勤職員の女性は、ここまで来たら楽しい気持ちを大会で迎えたいと笑った。自宅のマンションからも選手村は見えるが、開会式前に間近で見ておきたかったという。はい、選手村のこの、マンション、すごくいい立地で夜景とか東京が一望できていいところなんですけれども、いろいろ各国の選手がツイッターでお部屋のことだったり、なんかいろいろツイートしてますよね。面白いですね。で、晴海はね、皆さんこう実際にこう景色がとてもいいので、 近所に住む方も多いみたいなんですけど、ダンボールベッドとかも話題になってますね。ダンボールベッドなんですが、見た目は普通のもちろんベッドで、やはりこれは200キロぐらいまで耐えられるということで、リサイクルだったりそういうことを意識したもので作ってるそうです。あとは面白かったのが、ツイートでこのクーラーですね、リモコンが全部日本語で全くわからない、そしてそれをツイートしたあの選手がいたんですけど、それになんかこう英語を書いてリツイートした人がいましたね。ただこれはね、この大会が終わった後、施設に寄付をする、これドネーションですかね、ために日本語で書かれてたということです。リモコンはすべて日本語なんですけど、この大会、オリンピック、パラリンピックが終わった後ですね、すべて寄付をするために日本語で書かれていたということです。でもね、ちょっとメモとか書いといてあげたら優しかったのに、そういうおもてなしはなかったのかなって、日本国民の一人としては、選手の方たち日本語絶対読めないですよね。なのでもう少しこう親切にしてあげたらいいのにと思ったんですけど、実際に、全てね、綺麗に快適に過ごせるようにデザインしてはいると思うんですが、空調、そのクーラーとかリモコンも全部寄付、その後寄付したり、段ボールベッドもリサイクルだったり、そういったことは一応考えてやっているそうです。お食事とかはどうなってるんですかね。あとね、本当かどうかわからないんですけど、その、取材に来てくださっている各国のその取材の方たちね、その選手村なのかちょっとわからないんですけど、スポンサーシップでコカ・コーラがスポンサーですよね。で、自動販売機があるんですけれども、それがなんと280円するって言ってました、書いてありました。お茶が1本280円、ちょっと信じられないお値段高いですね。なんか空港とかでたまに、エビアンとかお水買うと700円とか800円買ってそれを没収されたことがありますけど、水の持ち込みができなくて、泣く泣く飲みきれなくて捨てましたけどね。まあそのオリンピックのところのセンターに自動販売機があって280円、ちょっとこれ、ただこの値段設定も日本側ができているのかといったらわからないですね、誰が決めているのか。でもコンビニに行けばだいたい120円から130円、そしてスーパーマーケットに行けばそれ同じものが80円とか60円とか70円とか、外に行けるんですかね。なんとも私たちは分かりませんが、とにかくコンビニ、一番高いのがそのオリンピックの自動販売機、次コンビニ、次スーパーマーケット、ディスカウントストア、もう本当に日本はね、同じものを買うにも足を使って工夫をすると半分ぐらいで買えることも多いですので、皆さんも日本に住んだら、東京って高い？高くないですよ。本当に高くないと思う。それは場所によるんです。場所とか足を使う。駅から近かったら高いんです。やはり駅から少し歩くとお値段が安かったり、同じ食べ物が全く値段が違かったり、スーパーによって特徴があるんですね。あ、このスーパーはお肉が安い、このスーパーは野菜が安い、このスーパーは何かが安い、全部違います。ちょっとオリンピックの話からそれちゃったんですけど、まあそういうことで、とにかく無事にですね、オリンピックが一応スタートしました。で、8月の8日が閉会式なんです。まあとにかく暑い、日本の人たちも結構興奮して暑くなる、そして実際に暑い、北海道も35度以上になっている異常気象となっています。そうなんです。まあね、いろいろな悲しいニュース、その地球におけるね、 気候の変動により洪水で本当に大変な思いをしている方も多いと思うし、日本もまだね、熱海の災害の件もまだまだこうさ、捜索してくださっている方も多いですし、いろいろな人がいろいろな場所で頑張っています。でも、まあ、家にいる人もこう祈ることはできますよね。祈りというのはやっぱりこう小さなこうことかもしれないんですけど、きっとそれが大きくなる。みんなが祈れば実際に伝わってくると思います。だって電波とか Wi-Fi って見えないじゃないですか。こう電波って見えないけど、祈りとかもそうで見えないけど届くと思いますので、やっぱりポジティブな気持ちで祈りを、そしてこうパワーをみんなで、いいパワーを届けられたらなと思っています。はい、久しぶりだったんですけれども、ちょっと今日はね、私自身もオリンピックを開催するのはもともと反対、なんで今やらなきゃいけないの、なんで夏にやらなきゃいけないの、なんでこの暑い時期にやらなきゃいけないのとか、すごいいっぱいクエスチョンがあって、なんでなんか心から喜べなかったんですけど、実際にやっぱりこう始まったらオリンピックに見れること、オリンピックを見れること、この時代にみんなと一緒に見れることを感謝して楽しみたいなと思いますし、何かあったらこうまたエピソードで短くこう言ってみたいなと思います。はい、ではですね、今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。多分、またすぐエピソード作れると思いますので、ぜひチェックしてみてください。では良い一日を、ぜひ開会式見てください。さよなら。